江戸東京人セミナー
中谷プロデュース
江戸東京人セミナー 2.0 は江戸文化通の老舗ご主人などに講師をしていただく江戸東京人セミナーと、独自のテイストでディープなお話をゲストの方からお聞きしたりリポートなどをお届けするサイド B 江戸東京人セミナーという2つのタイプの番組を配信しています。そして11年目を迎えた当番組は、江戸東京の伝統文化をさらに幅広く学ぶために、知、道、生活道具の知恵という番組キーワードを新たに設けることにしました。またこの番組キーワードをリスナーの皆様に親しんでいただくために、こだわりの伝統が作る生活道具を知るという年間テーマを基本に、多彩なゲストの方をお招きしてお話を伺っていきたいと思います。さて今回配信する番組は江戸東京人セミナーですので、江戸東京の伝統文化について年間テーマに合わせた内容でお届けいたします。また好評の神話学のコーナーと、季節感あふれる祭り情報のコーナーもこだわりを持ってお送りいたしますので、楽しんでお聞きください。
江戸東京人セミナー、
さあ始まりました。江戸東京人セミナーの2017年4月の末配信号、そして今回が老舗ご主人からお話を伺っている江戸東京人セミナーとして節目の35回目の番組となります。また私内田彩は2009年の4月の末配信号から生徒で進行役を務めさせていただいているので、今回の番組で丸8年を迎えることになりました。さらに今後も当番組で学んだ伝統文化を声優活動にも生かしていきたいと思います。引き続きリスナーの皆様、どうぞよろしくお願いいたします。今回の江戸東京人セミナーは、こだわりの伝統が作る生活道具を知るという11年目の年間テーマを前提として、知、道、生活道具の知恵という新しい番組キーワードで、この季節にお話ししていただくのに最もふさわしい方をお招きいたしました。その方は東京都指定伝統工芸品の江戸すだれの職人さんで、明治初期創業の田中製錬所の5代目田中幸太郎さんです。そして現在台東区千束に工房を構えている田中さんは、東京都伝統工芸士の資格をお持ちで、東京すだれ工業協同組合の理事長として伝統文化を守るための活動をされています。さらに東京マイスターにも認定されている田中さんは、まさに江戸すだれ職人の象徴ともいえる方です。今回番組ではそんな田中さんから、日本の風土に合った江戸すだれという生活道具の基礎知識についてわかりやすく伺いたいと思います。まずは番組前半で、知、小、老舗の知識という当番組キーワードをテーマに、田中製錬所の歴史についてお聞きしたいと思います。今回はこのような内容で、下町の初夏の祭り情報を伝える恒例の祭り特集号を、江戸すだれを通して感じる風が心地よくなる季節にお届けいたします。
中谷プロデュース。
さあ早速ですが、田中製錬所の田中幸太郎さんにお話を伺っていきたいと思います。それでは田中さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
まず最初に田中製錬所さんの創業についてのお話からお聞かせください。
はい、そもそもうちが仕事を始めたのはですね、明治の最初なんですが、もともと大森の方で米問屋を営んでいたんですが、初代にあたる田中二助がですね、本庄若宮町の方に移ってすだれ作りを始めたのが最初です。それから、大正になってですね、すぐに、今の台東千束、当時台東じゃなかったかな、千束の方に移転して今に至ってます。
はい、その後江戸すだれ作りをする上で何かご苦労されたことがありましたらお聞かせください。
そうですね、例えば関東大震災だとか、第二次世界大戦なんかもありましたので、その間は仕事ができなかったように聞いています。
そして田中さんが職人になられる前の学生時代のお話や家業を継ごうと決断された時の思いについてお聞かせください。
大学で数学を勉強しましてね、卒業した後研究室に残って数学の勉強を少し続けていたんですが、最初はね、自分家のすだれを作るって仕事に入るのは嫌だなと思ってましたけど、でもなんかこう自分でいろんなことをね、何でもやりたいなと思っていて、よくよくそのしばらくして自分の家を客観的に見るとね、意外とこうそれこそ材料の調達から作るのまで全部自分でしなきゃいけないので、これは面白いなと思いまして、はい。
なんか数学の研究でこう役に立ったこととかってありますか？すだれ作りをする上で。
特にないですけどね。なんかそうそう、まあ曖昧だとかまあまあとかそんなとこですかね。
ありがとうございます、はい、次に江戸すだれやそれを作る優秀な職人さんが認定されている制度について教えてください。
はい、東京都ではですね、東京都伝統工芸品ということで伝統工芸品の指定をしていますが、江戸すだれも昭和58年に東京都知事の指定を受けています。それからそのね、従事している職人の中で東京都伝統工芸士という制度がありまして、15年以上の仕事の実績があってしっかりした技術技法を身につけていて、業界のそのいろんな役だとかね、そんなこともしてるという人たちを認定する制度です。
ちなみに現在江戸すだれの伝統工芸士さんは何名くらいいらっしゃるんですか？
はい、これは人数制限がありまして。
あ、そうなんですか。
はい、江戸すだれはね、僕と父の義弘2人だけになってます。
また田中さんは東京マイスターと認定されているそうですが、そのことについても教えてください。
こちらも伝統工芸に限らず卓越した技術を持っている人たちを表彰する制度として東京マイスターという制度があります。これは東京都優秀技能者ということで、料理をする人だとかいろんな仕事の人たちが認定されています。
はい、わかりました。さらに東京都すだれ工業協同組合の理事長でもある田中さんが行っている活動についても教えてください。
こうすだれの、ね、組合の理事長という立場もあるんですけど、台東区っていうのはこう伝統工芸品の職人の街っていうイメージも強いかと思うんですけど、確かに大勢いるんですね。いるし、そういうこう街のことをね、地元の小学校や中学校、また高校生なんかにもぜひ知っていていただきたいなということで、出張で授業をやったり、そんなこともやっています。また台東区では、台東区立江戸下町伝統工芸館、ギャラリー匠というところが設置してございまして、こちらの方でこういろんな職人の仲間たちと制作実演をしたりだとか、体験教室をやったりなんかして伝統工芸品の普及に励んでます。
ありがとうございます。ちなみに印象的な言葉が入った細長い展示物が工房にあるそうですが、ぜひそのことも教えてください。
はい、ちょっと恥ずかしいんですけど、
はい。
こちらは早稲田大学の表現工学科の学生さんがこう学校の、ね、課題の中で伝統工芸士をこうテーマにして表現をするこう PR ブースだとかを作る、それを浅草にある浅草文化観光センターの中に展示したんですが、その時にこう学生さんの取材の中で僕がいつもモットーにしていることを伝えたら、それをこう大きなポップみたいなものにしてもらったんですけど、でその内容っていうのはちゃんとしたものをちゃんと作るっていうのは、これ僕のいつもの自分のテーマなんですけど、
はい、その言葉が田中さんのものづくりに対するモットーということで、学生さんたちが展示物にその言葉を入れたということなんですね。はい、ここまで田中製錬所さんの歴史などについて田中幸太郎さんからお話を伺いました。田中さん、まずは前半どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
江戸工業人セミナ
ー。ここで新しく加わった当番組のキーワードで、講師の老舗ご主人、田中製錬所の田中幸太郎さんにお話をしていただく前に、神話学のコーナーでお楽しみください。このコーナーでは、配信する番組のテーマに合わせて、新たに当番組が制作した、江戸東京人セミナーのオリジナルの曲をお送りいたします。さて、11年目の神話学のコーナーは、こだわりの伝統が作る生活道具を知る、という年間テーマの世界観を音楽というものでお伝えするために、最高級という意味もある古典音楽のクラシックを曲作りの基本としました。そして当番組の和のテイストのイメージをさらに感じていただけるようにと、純邦楽器の中でも表現力の豊かさが魅力の 25弦の琴を随所に生かした曲をお届けしたいと思います。それではお聴きください。祭りのシンフォニー。とてもインパクトのある交響曲をモチーフにした祭りのシンフォニーの世界観に私はすっかり引き込まれてしまい、その余韻を楽しんでいます。そして毎回思うのですが、木で作られた琴とバイオリンの音色には心を癒されます。また25弦の琴の調べからは初夏の訪れを告げる心地よい風も感じました。さらに今回の琴とバイオリンの掛け合いのフレーズは、お祭りに対する人々の思いが表現されているようでした。それにしてもお祭りを執り行う神社の荘厳な雰囲気も感じられるこの曲の構成は、スケールの大きな映画の音楽のようにも思えました。リスナーの皆様はいかがでしたでしょうか。ここで演奏者を紹介します。琴山本つぐみさん、バイオリン越川歩さん、そして管弦楽サンプリングが久保太郎さんでした。演奏者のプロフィールや情報は番組のホームページから見ることができます。ぜひチェックしてみてください。
中谷プロデュース。
さあ、ここからは田中製錬所の5代目で江戸すだれ職人の田中幸太郎さんに、新たな番組キーワード、知、道、生活道具の知恵 をテーマにお話を伺っていきたいと思います。田中さん、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
はい、わかりました。
まず今回番組は下町の神社の祭り情報をお伝えする祭り特集号ということで、すだれの歴史の中で神社に関係するようなお話がありましたら教えてください。
はい、そもそもそのすだれの、ね、最初に使われたのがいろんな文献の中に出てくるんですが、
はい、
奈良時代にこう編纂された万葉集なんかにもこうすだれが歌われて、宮中で使われている様子を、ね、歌があるんですね。
はい、
君待つと我が恋よれば我が家ののすだれ動かし秋の風吹くなんていうちょっといい感じの歌なんですけど、はい、そういうこう宮中で使ったり神社仏閣なんかでそういう使われているミスっていうのがこうやっぱ古いスタイルのすだれだと思います。
さらに日本におけるすだれの歴史が感じられるような話がありましたら教えてください。
はい、そうですね、平安時代にこう清少納言が書いた枕草子の中にもそうこうすだれを取り上げられた部分があるんですね。こう香炉峰の雪はいかならむとこう問われて、すだれを掲げてみるっていうふうにこう答えたっていうような場面も表現されています。
はい、ありがとうございます。次に江戸の町とすだれとの関係についても教えてください。
徳川家康が江戸に入って、江戸幕府を開いてこう町を作っていくんですが、そんな中でこう武家屋敷なんかもこうどんどん作られていく、そういう中の調度品としてこうすだれがさっき言った水みたいなものを、ね、使われたり、さらにその中で町人文化っていうのがどんどん花開いていって、そういうものをこうだんだんこう町人が使うようになったりとかして、こうだんだん今のスタイルにどんどん近づいていったんだと思います。すだれ作りがこう盛んになっていくというか、まあ、すだればっかじゃないんですけど、
はい、
台東区なんかでこうものづくりがこう盛んになっていくっていうのは、こう江戸の町でこうものづくりをするとき、江戸の町って材料が取れないんですね。
はい、
でどこからかみんな材料を持ってこなきゃいけないんだけれど、それはほとんど海運にこう海運っていうんですかね、船を使ってものを運んだんですけど、それがこう元々のね、その職人町っていうのは多分こう今の八重洲だとか、その辺にこう八丁堀だとか銀座だとか、あの辺にあったものがだんだんこう町が大きくなりに従って、こう外へ職人の町が移動して、最終的にはその物流の一番中心のこう隅田川が一番こう使いやすかったので、そんなことで今のその台東区周辺に今でもこう職人がその名残で残っています。
ありがとうございます。とっても分かりやすかったです。改めて日本人の生活と江戸すだれの関係について教えてください。
はい、こう日本っていうのはね、夏になると高温多湿でこう蒸し暑いじゃないですか、
はい、
そういう中で風通しを良くしたり、こう火を避けたりするのに一番いいような道具だったんですね、
はい、
そういうことでこう使われるようになったんだと思います。それでそれ以外にもね、例えば障子の中に入れるだとか、いろんなことがあって、こう間仕切り用にこう利用したり、そんなこともされてきたと思います。
そういうことだったんですね。続いてはすだれ作りに必要な原材料について教えてください。
はい、原材料の中で一番こう多いのが竹なんですね。
はい、
こうすだれという漢字が竹がたくさん並んでるという字を書くんですけど、
なるほど、
なので一番多いのが竹なんですね。で竹以外にですね、こういろんな材料を使うんですけど、
はい、
その用途だとその材料の特性を生かして使うんです。
はい、
例えばこう明るい感じで用紙日よけにしたりだとか、
はい、
それからこう断熱効果があったりするということで、ガマだとか五行だとかそんなものを使ったり、それからこう渋めの色でね、そういう、 こう趣があるってことで萩なんか使ったり、そういう材料を使います。
はい、わかりました。さらに江戸すだれの代表的な製造工程についても教えてください。
はい、まず最初必要なのがですね、材料の下ごしらえをしていくところですね。
はい、
例えば竹を例にとると、竹をこう下ごしらえというのは、まずこう竹を必要な長さに切るんですね。でそれを切ったものをこうきれいに水洗いをして、でこれを今度切ったものをこう、例えば節をいらないものは節回しをしたりとか、はい、そんなことをして、それをこう今度竹を割ってひごを作っていく。でそれはこう割るのはこうナタだとか小刀だとかを使って、必要なこう太さだとか形だとか、例えば三角にするものだとか丸くするものだとか、
はい、
なんかもあるんですけど、
はい、
そういう作業をしてひごを作っていく。で作りっぱなしで束ねるんじゃなくて、それをこうもともと割るときに最初に後でこう処理がしやすいように印をつけておく。で適当にこうまとめるんじゃなくて、一本ずつこう順番が分かるように、手取るっていうんですけど、
はい、
そういう形でこうまとめて、それをこうきれいに乾燥させるんです。
はい、
でよく乾燥させて、今度は注文に合わせてすだれを編むという、
うん、
作業なんですね。でその編む作業っていうのは基本的には桁という台を使って、
はい
はい、それにこう投げ玉というものに糸を巻きつけてそれで編んでいくんですが、
は
い、竹の場合はだいたいこう一本ごとにきちんと最初にさっき印をつけたものをなら、はい、その元々竹があった順番に並べてそれの順番通りに編んでいく。
でもそこにもこう細かいちゃんと順番を整えるという作業があるんですね。そうですね、はい、
で竹以外の材料はこう太さをよく選別をして、はい、できるだけ丁寧にこう太さを分けた方が一列に並ぶんでこう見栄えがいいんですね、最後の仕上がりが。そうしたものを今度それはこう一本ずつに裏元っていう材料の下の方が太くてそれを元っていうんです、
はい、
先っぽの細くなって裏なので、元裏これを交互に返して編んでいかないと肩下がりのスタイルになっちゃうので一本ずつ交互にして編んでいきます。
はい、
はい、でどちらもこう出来上がるとぴったりの寸法で編めないのであとこうハサミで切ったりとか材料によってはノコギリで切ったりなんかして、うん、それからいろんな仕上げをして出来上がりです。
はい、このような工程を全て手作りでできる職人さんになるのにはどれくらいかかるんでしょうか。
そうですね、個人差もありますけど、
はい、
とりあえずその一通りのこういろんな作業をやこう順番にやっていくだけでも5、6年はかかるんですかね。でそれをこう自分である程度こう材料の目利きが効いたりいろんなこともできるようになると最低10年ぐらいかかると思います。
はい、私が先ほどお聞きした中で最初の下ごしらえの段階で丸く切ったり三角に切ったりというもう最初の段階が私が聞く限りとっても難しそうだったんですけれども、まず本当そこができないと先に進めなかったりするんですか。
そうですね、まあ、竹を割るのは結構難しいですね。
はい、
特にこうたくさん竹を割ってこう回数をこなしていかないとできるようにならないので、
はいはい、そこにすごく年数がかかるんですね。ちなみに田中さんはどれくらいでこう一人前と言われるくらいまで慣れたんですか。
僕の場合はこう自分の家がこういう仕事をしてましたので、はい、子供の頃からそういう環境にいたので割とそういうこう見習いの期間というのは意外とこう、はい自然とこう、ね、手伝ったりなんかしてるうちにこなしていたので、
はい
はい、早く済みましたね。
田中さんは今現在職人歴は何年くらいなんですか。
30年ちょっと超えてました。
そして田中さんのような優秀な職人さんが作る江戸すだれの種類について教えてください。
はい、大きく分けて4つぐらいに分類できると思うんですけど、
はい、
その1つ目がこう外掛けすだれ、こう日よけだとか目隠しにするようなすだれですね。
はい、
それから、先ほどこうお話をしていたミスだとか、
はい、
もうちょっとこう民間の人が使うような形にしたこう座敷すだれだとか、
はい、
さらにその変異がなくてこう窓に使ったり仕切りに使ったりするようなその家の中ですから打ち掛けすだれですね。
はい
はい、それから3つ目がそういったすだれの形状をこう応用して、応用すだれっていうんですけど、
はい、
夏になるとこうすだれを張り込んだ障子、夏障子だとか吉戸だとか萩戸っていうんですけど、そういうものだとかついたてだとか屏風だとかそんなものもあります。
はい、
で最後の4つ目が、小物のすだれですね。例えばのり巻きを作る巻き巣だとかそばが乗ってるそば酢だとか、
はいはい、
そんなものもあります。
あ、
食品、あれも主に食品加工だとか使われますね。
はいはい、あれもすだれの一種なんですね。
そうですね、正確には酢というんですけど、はい、
はありがとうございます。また型抜きすだれが空間演出に素敵だということですが、その話もお聞かせください。
はい、今のこう挙げた4つの他にですね、他にっていうかまあ同じような用途もするんですけれど、型抜きっていう技法があるんですけど、
はい、
これは江戸すだれ独特の技法なんですが、要はこうすだれに文字をこう抜いたり、
はい、
例えば家紋であるだとかそういうマークを抜いたりだとかそういうすだれなんですね。これはこう肥後の一部分をこう書いてそういう文字が浮き出たり、その文字が逆にそのくっきり見えるような形で竹を削って作るすだれなんですけど、例えばそういうのこう壁にかけたりなんかすると後ろにこう赤い切れを入れると赤い字になったり赤い模様になったり、まあ、他のね黒を入れれば黒になったりしますし、それからまたのこう窓にかけたりなんかすると夜光がつくと外から見るとそう文字が浮き出るんですよ。だから看板に使ったりだと
か、
そんなことに使われたりします。
はい、とても手間暇のかかりそうな。
そうですね、結構手間のかかる仕事ですね。
はい、抜くときはどうやってその文字を抜いているんですか。
大きさによっていろんな作り方があるんですけど、
はい、
大きなものだとこう字が歪んだりするので、
はい、
基本的に一回すだれを編んで そこに簡単に言うと字を書い、字だとかその抜くものを書いてしまうんですね。で、またそれをほどいて一本ずつこう、糸の子だとか小刀を使って切り抜いて、最終的にそれで文字だとか形が見えるような形にもう一回編み直していく。
はい。そんな素敵な手間暇のかかるあのアイテムもあるんですけれども、私たちのような若い世代に親しみやすいアイテムなどもあるんですか？
そうですね、あの例えばテーブル周りでランチョンマットだとか、
はい、
コースターなんかをスタレで作ったものを使うと、こうなんか特にこれからね、夏の季節には涼しい感じの演出できたりとかしますけど、
はい、いいですね、はい、そういうところから江戸すだれに親しんでみるのもとても素敵ですね、はい。さあここで最後になりますが、この番組では講師の方からリスナーの皆様へここだけのとっておきのレアな話をしていただいているのですが、田中さん何かありますでしょうか？
例えばこううちではこうインターンシップだとかいろんなこともやってるんですが、ものづくりにこう興味がある方って結構多いかと思うんですけど、あのそれでもなかなかね、こう例えば伝統的な仕事になればなるほど入り口がわからない、
ね、
どんな形でこんな仕事とかってね、わかんないうちにこう他の仕事をついたりしたり、はい、これからも、ね、やってみたいと思う若い人もいるかもしれないんだけど、はい、そこはまず見えないので、うちではとにかくこうオープンな形でやってみたいっていう人にぜひあの体験してもらうような形、体験っていうとこうなんか制作体験とかじゃなくて、仕事に朝来てきちんとこう、はい、僕らと同じ仕事を場をでこう一日過ごしたり、希望によってはこう1週間とか、その本人のね、ご本人の希望に合わせてそんなこともやっていますので、ぜひ興味がある方はそういうことでご連絡をいただければ対応できると思いますけど、
はい、すごくレアなお話を聞けました。なかなかそんな一流の方の元で見ることなんてできないって思っちゃいますよね。はい、これをお聞きの方で少しでも興味のある方はぜひ体験に行ってみてはいかがでしょうか。ちなみにもうすぐ三社祭りですが、何か地域のためにこうお世話されたり準備されたりなど、そういう活動はあるんですか？
はい、だんだんの、ね、年もこう重ねてくるといろんな役をその例えば町会の中でもやったりしなきゃならなくなってきて、
はい
はい、
例えば何が準備の段階であったりするんですか？
まあ、お祭りの準備ってね結構いろいろあるんですけど、その例えばこう毎年使ってるこうもののこう確認を、当日これないとか、
はい、
壊れてるとかって困るんで、そういうのをこうね、結構割と早い段階からチェックをしたり数を数えたりだとか、そんなことをみんなでやっています。
はい、ありがとうございます。今回田中さんのお話から江戸すだれの魅力を知ることができました。田中さん、本日は本当にありがとうございました。
はい、こちらこそどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
江戸東京人セミナ
ー。毎回テーマに取り上げる周辺のお祭りの日程やイベントの紹介、さらにためになるお出かけ情報をお伝えしている祭り情報のコーナーです。さて、毎年この時期恒例の江戸東京人セミナーを象徴する祭り特集号として、当番組とゆかりのある神社で執り行われる2017年平成29年のお祭りの日程をご紹介いたします。まず最初は1000年以上もの歴史がある下谷神社の大祭です。昔から江戸の祭りは下谷からと言われている下町で一番早い夏祭りです。今年は5月5日金曜日から5月7日日曜日までの日程で執り行われます。まず5日金曜日の午後1時に大祭式が執り行われて、6日土曜日の午後7時から8時に伝合神輿渡御が行われます。そして影祭りの年ということで、7日日曜日の午前9時から午後5時まで本社神輿を出しに乗せて氏子区域を巡行します。またこのお祭りには露天商が多く出るので、下町らしいお祭りを楽しむことができます。続いては江戸総鎮守神田明神の祭礼で、日本三大祭りの一つでもある神田祭りです。今年は本祭りの年ということで、5月11日木曜日から5月17日水曜日まで盛大に執り行われます。神田祭りの見どころは、13日土曜日に行われる祭礼絵巻のような神幸祭の行列です。これは東京都心にある氏子地域の神田、日本橋、 大手町、丸の内、秋葉原を一日かけて歩きながら祓い清めるという神田祭りのメインの神事です。また神輿宮入りが行われる14日日曜日の神社の境内は一日中揃いの斑点を着た氏子たちの熱気であふれています。そして神社の年中行事の中で最も大切な神事である例大祭が17日水曜日の午後2時から社殿で執り行われ、日本国の繁栄と平和や氏子の無事安全を祈願します。最後にご紹介するのは江戸東京の下町を代表するお祭り、浅草神社例大祭三社祭りです。今年は5月19日金曜日から5月21日日曜日までの日程で執り行われます。まず初日の19日金曜日の午後1時に便座皿舞や手こ舞、そして白鷺の舞などからなる名物の大行列が東京浅草組合の前から出発して浅草の街を練り歩きます。また20日土曜日の午前10時から例大祭式典が執り行われ、正午からは氏子44日町の町内神輿約100基が浅草寺本堂裏広場から1基ずつ発進して浅草神社でお祓いを受けてから各町会へ渡御していきます。そして21日日曜日には午前6時に氏子に担がれて宮出しされた3基の本社神輿が夜8時ごろ宮入りするまで各町会を1日かけて渡御していく本社神輿拡張渡御が行われます。なおご紹介したお祭りにお出かけになる前には各主催者発表の最新情報をお手数ですがご確認ください。
中谷プロデュース
。いかがでしたでしょうか。こだわりの伝統が作る生活道具を知るという11年目の年間テーマでお送りした江戸東京人セミナーは、今回講師をしてくださった田中製錬所の5代目で江戸すだれ職人の田中幸太郎さんにお会いするまでは、伝統文化を責任ある立場で守られている優秀な職人さんということで、私はちょっと緊張していました。ところが実際お話を伺うと、下町人情を感じる温かみのある方で、私の質問に丁寧に答えてくださいました。やはり日頃から地域の子どもたちに江戸東京の伝統工芸品について理解してもらうための活動をされているという田中さんのお話は分かりやすかったです。そして今回私が驚いたのは、奈良時代に書かれた最も古い歌集の万葉集の中にすでにすだれを使っていたことが分かる場面があるという話でした。また私の知っているすだれは外にかける日よけ用ぐらいだったので、インテリア性の高い室内用のついたてなども製作しているという話には興味を持ちました。今回地・道・生活道具の知恵という新たに設けられた番組キーワードで、初夏の風が心地よく感じられる季節に田中さんから江戸すだれについて教えていただけたことは本当に良かったと思います。リスナーの皆様も生活道具の一つとして日本人の暮らしの知恵が生かされた江戸すだれを使ってみてはいかがでしょうか。さてここで番組からのお知らせです。11年目の1年間に配信する江戸東京人セミナーとサイド B 江戸東京人セミナーの各番組をお聞きいただき、レポートを提出していただいた優秀なリスナーの方に、当番組らしく老舗主人のマスターから学位のマスター、そして記念品を授与させていただきます。詳しくは番組のホームページをご覧いただき、応募フォームから送信してください。どなたでもレポートを提出していただけますので、お気軽にお送りください。そして次回は当番組の生徒で進行役を務めている私、内田彩が9年目に突入することを記念して、江戸東京人セミナー 2.0 が11年目に配信した番組を内田彩目線で振り返るサイド B 江戸東京人セミナーの特別号を2017年 6月の末に配信する予定です。こちらもぜひお楽しみに。なお、大好評の江戸東京人セミナーのバックナンバー全34回、さらにサイド B 江戸東京人セミナーのすべてのバックナンバーを番組のホームページからお聞きいただくことができます。興味がある方はバックナンバーからお聞きになってみてはいかがでしょうか。以上、詳しい情報は番組ホームページでご確認ください。アドレスはすべて小文字で edotokyojin.jp 江戸東京人.jp です。もしくは漢字で江戸東京人、カタカナでセミナー、江戸東京人セミナーで検索してください。
江戸東京人セミナー、
中谷プロデュース。